おはようございます。今日もコーヒー飲んでますか？こんにちは、こんばんはの時間に聞いてくれているあなたもいかがお過ごしでしょうか？コーヒー沼で泥遊び、パーソナリティの翔平でございます。今日もどうぞよろしくお願いいたします。今ですね、ちょっとコラボ収録が終わりましてね、今年に入ってからたくさんコラボをしていきますよということで、また今回もコラボ収録をしてきたんですけれども、楽しかったんだけど、めちゃめちゃアプリが落ちて、まず最初ね、ズームでやったんですよ。ズームで収録したら、どうもこう参加者の一人が、3人で収録したんですけど、参加者の一人がね、こう声が出なくて、でなんかカタカタ固まるんですよね。で調子悪いなー言って、何回かこう出たり入ったりしてもらったんだけれども、どうしてもダメだったから、じゃあもうちょっと変えましょう、やり方を。スタンド FM っていう、まあ、あの音声プラットフォーム、音声用のアプリ、またポッドキャストとはちょっと違うんですけど、そちらにコラボ収録機能っていうのがあるから、じゃあそれ使いましょうって言ってやったのね。やったんだけど、なんかこうブツブツこう5分とか10分とか収録したところでさ、落ちるのよ。で今回、まあもうすぐ公開になりますけれども、僕の方の番組コーヒー沼で泥遊びで1本で、もう一人参加してくださった方もポッドキャストがありますので1本、はい、なんで隠してんだろうね、誰がゲストで出るかは。多分もう言っちゃってもいいかなって思うんですけれども、はい、仙台のコーヒー焙煎所からの田中さんですね。はい、コーヒーのポッドキャストやってるでおなじみの田中さんなんですけれども、一緒に収録してて、あともう一人はクラウドロースターっていうコーヒーの、まあアプリっていうかサービスを展開しているクラウドロースターのミッキーさんとね、3人で収録してたんですけれども、もうなんかね、こうアプリが何回も落ちるわけですよ。で落ちたところまでは収録ができてるから、一応それをアップロードして、でアップロードもまためちゃくちゃ時間かかってさ、多分この2本分を収録するのに2時間半ぐらいかかってて、内容は多分1時間ぐらいかな、30分ぐらいしかないんだけどさ、大変だったわ、疲れたわ。で、そんなことしている間に日付が変わってしまったっていうところなんですけれども、ちょっとまあこのままの勢いで撮りたいなと。ちょっと1週間ぐらい番組お休みしてたので、そろそろ新しいエピソード出したいなと思って、今日はお話をしております。よろしくお願いいたします。この番組はコーヒーは楽しい、そして時には人生の役に立つというテーマのもとお送りしておりますコーヒー雑談バラエティラジオでございます。どうぞ皆さん今日も最後までお付き合いください。さあ、久しぶりの放送になっちゃいましたけれども、喋りたいことがね山ほどあるんですよね。だったら収録せえやって話なんですが、すごくいっぱいあって、まあそれこそさっき言ったスタンド FM ではね、ライブとかもやったりしてるんですが、本当にあのたわいもない話をする雑談ライブみたいなことをするんですよ。仕事帰りとか犬の散歩とかしながらさ僕あの全然あの外で喋るのとかね、人がいようとお構いなく喋り続けますので全然いいんですけど、このねスタンド FM のライブの中でもちょっといろいろ話してました。あれの話がしたい、これの話がしたい、例えばなんだっけあれ例えばって言ったところですっと出てこないのどうなってるんだっていう、まあ深夜だからね、頭がちょっと回ってないかもしれないですね。ほら無言じゃん違うの、ちょっと待って、名前が思い出せない、なんだっけ、マキアートマキアートね、カフェマキアートっていう、コーヒーの種類であるんですけれども、マキアートを注文したのにジブラルタルが出てきた話とかあとは、あとなんだっけな、あそうそうそう、写真をね見返すと喋りたい話っていっぱい出てくるんですよ。最近行ったコーヒー屋さんですごくいい体験ができたので、まあ、その話だったりだとか、これちょっとねいい話だから早めに撮りたい、僕もなんか熱量が冷めないうちにというか、 ねお話ししたいなと思ってるのもありますし、あとコーヒーカクテルね、シグスですよ。そうシグスですよそれこそ今日シグスだった。今2月の22日の木曜日に日付変わっちゃったけども、21、22の2日間にわたって、コーヒーイングッドスピリッツ、コーヒーのカクテルの大会の東京予選がやってまして、まだ全部終わってないんだよな今日の段階では。だから終わってから収録しようかな。で僕自身も動画全部見てないし、一応全部ね、CAJ の大会のインスタアカウントとかからアーカイブが見れるようになってるんで、ぜひ見てほしいんですけれども、まあすごいよ、レベル高いよ。今回出てる人たちもメダルホルダーとかがすごく多くって、まあこれは楽しい大会です。もうすでにね、予選の段階ですごく激白している大会になってますので、ぜひチェックしてほしいんですけれども、そんな話もしたいななんてことを思ってますが、今日はちょっとまた別の話をしていこうかなと思います。あ、そうそうそう、そうこの話をしようと思う、もうごめんねあの書いといた方がいい。おそらくちょっととメモ書きぐらいは書いといた方がいいね。この話をするよっていう、もう要所要所のさいいよ、その突然思い出したことで、あれなんだったっけみたいなことあってもいいけどさ、今日話そうとしているこれを忘れるのはもう本当にまずいよねいや、今日話すこと決まってるんですよ、ちゃんと喋ってるうちに他のことが喋りたくなってきちゃうこともまあ多々あるんですけれども、今日はちょっとこの話がしたいっていうお話でございます。これからのコーヒーの勝ち筋って何なんだろうなって、ちょっと真面目な話になってきますけれども、いろいろこう考えてみたいなと。まあ、ああでもないこうでもないっていう話にはなるんですけどね、未来のことなんて分かんないんでね。だけどそのああでもないこうでもないをちょっと聞いていってもらえたらと思います。どうぞよろしくお願いします。それでは本編やってまいりましょう。この放送はもうカフェインで悩まない、だってカフリだから、デカフェといえばカフリの提供でお送りします。さあこれからのコーヒーの勝ち筋、ビジネス的なお話ももちろんそうですし、コーヒーとい う, このコーヒー界隈といいますか、コーヒー業界が盛り上がっていくためにはどうしたらいいのかとかいう話をねしていこうかなと思います。まあ、逆にこんなんやってたら盛り上がらんっしょとか、そんなことやってたら時代に置いていかれるよみたいな話もいろいろあると思います。まあ特にビジネスが強い人といいますか、起業家さんだったりだとか、いう人たちから見たらね、いやコーヒーってなんかそんなチャラチャラして、コーヒー屋さんそんなんで本当に儲かるのかいとか、ちょっとなんかまあ言ったら信頼ができるものっていうのがね、あの一般社会の常識からは少しずれてるんじゃないかいっていうところも突っ込まれたりすることもあるかと思います。それはね、そもそもコーヒーってカウンターカルチャーが強い部分だと思うので、カウンターカルチャーっていうのはちょっと反骨的な感じというかね、まあ力のある権力のあるものに対してのこう反発っていうところから生まれてきている、文化的なものがあったりだとかね、歴史をたどっていけばもともと黒人奴隷が、コーヒー農園をやらされてみたいな話もありますし、結構こう成り上がり的な形の反発的な形の、パンクな、部分っていうのはいつもあるのかなとか、飲食店も全般的にそうかもね。もちろんその飲食店レストランとかになると星付きの三つ星レストランのとかね、いうことになってこれば少し内容は変わってくるかもしれないけど、それでも飲食全般っていうのはさ、お勉強ができる人っていうのはあんまりいなかったりとか、まあ、職人気質の人が多くて、かつそのコーヒーとかになると特に反骨精神が強いっていう風になるとさ、まあ、そこでなんか儲けようとかいう話になかなかなりにくい のかな、わかんない。その儲かってる会社ももちろんありますよ。で、正直コーヒー屋さんが儲からなかったらコーヒー農家さんも儲からないし、コーヒーに関わっている全ての人、例えば前線でバリスタをやってる人とかも儲からないわけですよ。そういったところを変えていこうっていうことで、それぞれが工夫してやっているところもあります。高級なコーヒーをね、うまく扱って単価を上げていく、技術の部分で単価を上げるのもそうだし、さっき言ったシグスの話とかでもそうですよね。そういった大会で優勝した人たちのコーヒーっていうのは、その技術で、材料費で言ったらそんなに高くないっていうわけでもないけど、いい材料使ってるからそれなりなんだけれども、よくよく原価計算とかしてみたら、一般的なレストランとかだったら 30% ぐらいの原価のものが 20% になってるよねとか、いうこともありますよね。そういう原価の上げ方っていうのもありますけど、正直コーヒーだとね、どうしても高が知れてるんですよ、ほとんどの場合は。よっぽど、パナマのオークションロットの芸者なんで、1杯1万円で出してますとかいうレベルのお店がボンボン立ってるわけじゃないじゃないですか。コーヒーって一般的な飲み物だから、そういうところでどうやったら、コーヒー業界がもっと大きくなっていけるのかなっていうことは、我々が常に考えていかなきゃいけない部分でもあるし、なんで今日こんな話をしようと思ったかと言いますと、2つ理由がありまして、一つはさっき収録を一緒にしてたミキさん、クラウドロースターですね。クラウドロースターっていう会社さんがここ3年ぐらいですごく成長していて、ごめんなさい、株とかをねしっかり見たわけではないので、じゃあ事業としてどれぐらい成功してるのかって言ったら、正確なことは言えないですけれども、でもミキさんの話を聞いてる限りは景気良さそうだったし、なんか新たな展開をねどんどん拡大していってる、攻めてるフェーズっていうところもあるから、どなたかが出資をしている、そこの親会社にはなると思うんだけれども、出資をしてるし、注目度もしっかりあるし、どうやったら勝てるかってことをすごく考えて行動しておられるなっていうのを感じてます。特にクラウドロースターさんなんかは AI の技術だったりだとか IT っていう技術を駆使して、クラウドロースター自身は、クラウドロースターって名前ついてるけど、その焙煎作業っていうのは全て焙煎師さんたちに声をかけてお願いしている、クラウドロースターのサービスについては今後またコラボ配信があった時に詳しくお話をするので、ちょっと割愛させてもらいますけれども、とにかく IT を上手に使ってるっていうのはこれ一つポイントになってくるやつですよね。コーヒーかける ITとかコーヒーの DX って言われたりとかもするかもしれません。そういうシステムサービスをクラウド上で作るっていうのもあるし、コーヒーの店舗にそういった現代技術をうまく活用するみたいなところをやっていかなきゃいけないんだろうけども、なんかやり方とかタイミングとかってすごく難しくって、確かブルーボトルだったかな、渋谷かどっかのお店でこう注文したコーヒーがロッカーの中に入れられて、ロッカーがなんかその受け渡し口みたいなのがいっぱいあるんだよね。で、何分に何番のロッカー開けたら自分の、注文したコーヒーがあるよねとかいうのもあるしね。あの手この手でやっていく中には、その AI っていうのは今後 AI だとか、IT っていうのは今後ねどうしても必要になってくる部分なのかなとかも思いつつ、だけど人と人との関わり合いだったりを大事にするのが、コーヒーのまたいいところだったりとかもするからね、そこに逆行してあえてこう IT とかそういうところじゃなくって、地元密着型のコーヒーとか、コーヒー屋さんとかで成功している人たちも実際にいますね。ただそれがどれぐらい大きくなるかだよね。再現性があって、同じモデルで全国展開してとかができるようになれば大きなビジネスになるかもしれないけれども、個人がやって個人だけで成功しているっていうモデルになると、じゃあ真似できるのかってなった時にどうなんだろうねっていうのもあるしね。皆さんいろいろ成し遂げたいことあると思うんですよ、コーヒーで。僕もこのコーヒー沼で泥遊びを始めるにあたって、一人でもコーヒーについてコーヒーの知識をちょっと得てもらって、毎日楽しくちょっとでも美味しくコーヒーを笑顔で飲んでくれたら、みんな幸せになるし、 あとはそのコーヒーリテラシーとか言いますけど、コーヒーについての知識だったりとかね、正しい知識とか、向かい方みたいなのを知ると、まあ、本人がコーヒーの、美味しく飲めるとか、そういう、まあ、損しないとか得するとかいう部分、だけじゃなくって、まあ、それが回り回って農家さんに回っていくよねっていう、いいことをしているよねっていう、エシカルな生き方もできるし、かつ、まあ、コーヒーという、まあ、世界で最も飲まれている飲み物の一つであるコーヒーを、一人でも多くの人たちが正しい仕方で選択でできるようになったりとかするとね、みんながコーヒーリテラシーが上がると、そのコーヒーの地位っていうのも上がるんじゃないかとか、少しでもこう変わるんじゃないかとかいうことを思って発信をしだしているんですよね。今でもそうしたいって思ってますし、それ成し遂げたいって思ってるんだけども、やっぱりこの資本主義の世の中でお金をうまく作っていくことも必要ですし、なんかどんだけ立派な理念を持っていてもビジネスで勝てないと、ね、世の中なかなかこう難しいところあるよね。何をもって勝ちとするかっていうのはそれぞれあるかもしれないけれども、でも大きいことを成し遂げようと思った時にこうお金とか仲間って必ず必要になってくるので、ここを拡大していこうと思った時にコーヒーとして何ができるのか、コーヒーとして何ができるのか今自分ですごい真面目に言ってとんでもねえこと言ってんなって思ったけどでもね、コーヒー屋さんってみんなそれ思ってんだよな。まあみんながみんなじゃないかもしんないけどさ、いや俺たちはもう家族食わせていけたらいいからっていう人ももちろんいるけどさ、でもそうなったら素敵じゃん。僕たちが提供しているコーヒーで誰かが幸せになって、その幸せが横につながっていって、世界中がハッピーになったらいいなってやっぱり今でもずっと思ってるわけですよ。その勝ち方をすごい考えていかなきゃいけない、っていうことを喋ってるうちにもう結構経っちゃったもう少しなんか今後じゃあどういったところが、大きく注目していかなきゃいけないのかって、 IT って話はしたけれども、なんか他にもね、これから世代を作っていく人たちにどうやってコーヒーを消費してもらうかとかね、いろいろあるんですよ。あとデカフェね、デカフェは絶対大事だと思ってます。カフェインレスコーヒーはこれからどんどん普及していくね、スポンサーのカフリさんとかもそうですけれども、そういったところに目をつけてブランドを展開しているっていうのは、やっぱりコーヒーのこれからのあり方っていうことを真剣に考えた結果だと思いますし、で、もう一つの点ですよね。翔平が、まあ、今日この話をするにあたって2つのことを考えました。一つは、今言った話で、もう一つは、まあ、今言った話で、あのクラウドロースターさんのサービスからちょっといろいろ考えましたっていう話で、もう一つはさ、子供がね、将来コーヒー屋さんやりたいって思ったらどうするよっていう話、本当にそれで幸せに生きていけるのかなとか、まあ、業界がなかなか厳しい世界だっていうのも分かってるから、まあ飲食業界って儲からない儲かってるところもありますよ。でもほとんどが儲かってないと思うんです、っていう中でうちの子供がね、カフェやりたいとかバリスタになりたいって言われた時にさ、いやバリスタはやめとけってさ言っちゃいそうになるかもしれないじゃん。あの言わないよ多分そんな、あじゃあもうやればいいじゃんって、やりたいことやりなさいって、好きなことやりなさいって、それが見つかってるんだったらもうそれはそんなに素敵なことないから、人生で早いうちにね。うちの子なんてもうね、ずっとなんかコーヒーの器具とかで遊んでるんですよ。もうすぐ4歳になりますけれども、もうすぐ4歳になる娘がじゃあ24になるときにさ、バリスタって本当に誰もが憧れる職業だよね、コーヒー業界で働きたいってみんな思ってるよねいう風になってるかって言ったら、まあ、そこはね僕らの頑張り次第なのかもしれないとかも思うわけね。少なくとも僕自身がコーヒーの発信をしてるわけで、10年後20年後、まあ20年後じゃ遅いね、20年後の時点でその道を選ぶのであれば、もうあの5年後とか、まあ、遅くても10年後の時点で僕がコーヒーで成功してなかったら子供は多分憧れないと思う。いやもしかしたら憧れるとしても、まあ、なんかそんなもんでしょ、いいあの私も細々とやっていくからって、でそういう形で選ぶのがダメなわけじゃないんだけど、やっぱりなんか夢を持ってコーヒーを選んでもらえたら、 なんかこう何かを諦めるんじゃなくて、こうもうまるっとこう全部好きみたいなコーヒーはもう全部好きって言ってコーヒー業界に入るとかね。いや、あの、わかんないよ、子供が実際にそうなるかわかんないけど、今見てる限りでは僕が家で料理をしたりとかしたらもうね、料理の手伝いをしたりとか自分でもごっこをするわけですよ。必ずなんかあの何とかごっこをするときに、はいコーヒーよっていうのね、僕にコーヒーついてくれるんですよ。コーヒーで乾杯するみたいな、そんなん可愛いじゃないですか。そんな姿見てってね、別に将来コーヒー選ばなくてもいいよ、選ばなくてもいいけどコーヒーを選びたいっていう風に言われた時に胸張って、よしじゃあお前コーヒー業界行こうぜって、お父さんも手伝うよってさ、胸張って言える、あの後ろめたさとかがない状態で本当に言えるかっていうね、いうところは考えたいなって。僕だけじゃないです、僕の娘だけじゃなくて、そういう風に思ってる子供はきっとたくさんいるし、今でもいると思うし、そこをなんかちょっとでも、コーヒー最高だろって、あの僕は思うよ、思ってるよ、思ってるけど、はためから見たら、いやいや、あなたはコーヒーをやってるからいいかもしれないけど、あの世の中的に儲かんないし、世の中的にそれで本当になんか幸せになれるの、その子コーヒーで、ね、何十年もやってってね、あの、まあ、好きなことやれてよかったねぐらいにしかならないんじゃないのとかさ、人の幸せはそれぞれですけど、でも多分なるよね、今の状態だったら。そんなにあの満場一致でいいねコーヒーってならないんですよね。そこのところを変えていきたいってやっぱり思うので、最近ちょっとそこら辺の熱量が僕にとっては、僕の中でね、薄れてきちゃってる部分あったけど、再度考えさせられたところがありました。うちの娘ももうすぐ4月の1日で4歳になりますから、4歳の誕生日がね、まあ、エイプリルフールなんですけど、まあ、あの2年前にエイプリルドリームっていう企画に参加しまして、4月1日は、まあ、嘘じゃなくて夢を語ろうぜっていう企画を PR タイムズさんがやってるんですけど、そういう企画に乗っかって発信をした時に、僕2年前の配信もしてるし、まあ、X の投稿を見たんです。当時ツイッターでしたけど、投稿も見たら、その子供のことをやっぱ書いてましたね。ああ、いかんいかん、これは忘れちゃいかんやつやって思って、今日はなんかそんな発信を載せてみました。はい。あの、特に答えが見つかってるわけではありませんけれども、今の段階で、ちゃんと、胸張って、パパの仕事はコーヒーなんだよっていうことを、あの、難しいね、ここの表現が難しいね。別にさ、今、コーヒー業界でやってる人たち全員さ、あの胸張ってやってるとは思うんだけど、違うんだよな、その世の中的にちゃんと評価されるっていうところって僕は重要だと思うんです。はい、はい、この話はちょっと尽きないのでこの辺にしておきますけれども、皆さんのご意見なんかも聞かせていただけたら嬉しいななんてことを思いました。はい、それでは今日のところは終わっていきたいと思います。今日のお話が面白かったよと思っていただけた方は番組のフォロー拡散よろしくお願いいたします。そしてコメントですね、Spotify と、あとは、スタンド FM の方では、コメント直接送れるようになってます。あと、リッスンですね。リッスンも、最近始めました。リッスンすごい、あの、面白いアプリで、文字起こしをしてくれるアプリですね。このポッドキャストが文字で読むこともできたりとかする面白いアプリになってますので、ぜひ覗いてみてください。ではでは、今日のところは、今日のところは終わっていきます。2回目。これ最近よくやる。また明日お会いいたしましょう。皆さんにとって今日という日が素晴らしい日でありますように、そして素敵なコーヒーと出会えますように。お相手はコーヒー沼の翔平でした。